FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
春は花の季節だと思っておりまして、どこへ行ってもいろんな花が咲いてるんやろうなと思いがちですが、意外とそうたくさんも咲いてないですね。ただ今真っ盛りなのは梅と違いますかね、本当に小さな木でも花をいっぱいつけて枝いっぱい、まあ、梅の花だらけというふうな風景見られますし、それからもう一つは、ね、ロウバイですね。黄色くて小さい花びらですけど、これがまだたわわに、集まってとっても綺麗、こういう花が今、町であちこち咲いているのを見ることができます。もうややもう少ししたら、本命といいますかね、桜が咲き始めるんですけれど、まあ、それまではこのロウバイと、梅ですね、これを楽しんでいたらええんやないかな、そんなことを思いながら宿賀堤歩いていましたが、いろんな植物、緑もきれいですし、川のせせらぎもいいし、この辺りを散策するのは本当に気持ちがいい、そんな感じです。行き先は西宮市立郷土資料館、今月もまた新しくのアラカルトですね、いつも毎月ご紹介させていただいてますけど、その月1ヶ月だけこの展示される、しかもこれは、郷土資料館の学芸員さんの中で順番で交代交代ですね、今月は私がやるというふうに手を挙げられた方が、何万点とある郷土資料館の歴史資料の中から、興味のあるものを選んで、そして市民の皆さんに、これどうぞ見てください、こんなもんあるんですよというふうにお知らせいただいている。今月、やってまいりました郷土資料館の展示室の入り口の小さな部屋の、それも片隅にまた小さなガラスケースが置いてあります。紺色の台の上に小さなものが載っています。これ一つは、まあ、絵はがきのような、きれいな絵が墨で描かれた絵ですけど、その絵が一つで、それがこの何枚かあるんでしょうね。セットになった時にはここへ入れますというふうに、このセットにした時の袋が置いてある、まあ、これもまたきれいな絵が描いてあるんですね。このアラカルトについて今月担当の学芸員さんにお話を聞こうと思います。今月の担当は井岡さん。井岡さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今月の担当井岡さんなんですな。
はい。
アラカルト、
はい。
今月のこの品物は何というものか一遍紹介してください。
あ、はい、今月ですね、展示していますのが西宮ところどころという絵はがきの5枚組のシリーズがあるんですけど、その中の1枚ですね。タイトルが宿賀遊歩道緑橋付近という絵はがきです。
そうですか。僕が、束ねてある袋みたいなものと言ったのは、西宮ところどころと確か書いてあります。で、これが、まあ、いわばケースですね。
そうですね、絵はがきの包み紙になります。
はい、なるほど。 そして、またあの一枚の絵がきちんと展示されてるんですけど、これは、どのあたりの絵でしょうね。
あ、はい、この遊歩道はあの今のですね、あの宿賀の桜道とあの宿賀のオアシスロードを合わせたあのあたりが一応その昭和12年頃の宿賀公園の中ではあの宿賀遊歩道と呼ばれていた場所になるんですけど、その中でもあの南にあたりますあの郷土資料館のですね、あの近くあの西側にあたります、
はいはい、
あの緑橋という橋の周辺を描いたものです。
あ、はい、なるほど。あの郷土資料館の前を通っている道が宿賀を渡る橋、はい、あの橋やあの辺りやということですね。
あ、そうですね、はい、
非常にこう背の高い、多分松の木でしょうね、
はい、
ひょろひょろっとしてますけど松の木が、たくさん書き込まれています。一番手前の松の木はとっても頑丈そうな太い、幹で黒く塗られています。で上の方には、松がこう枝を伸ばしているところを見られる。そしてちょっと向こうへ行くと円形になりますけど、たくさんの松がこう茂っている様子、とても綺麗ですね。そしてすぐそばを宿賀が流れている、あ、こんな景色が描かれているんですけど、これあの道路があるでしょ、
はい、
で道路小さい車が走ってますね。昔はあの宿賀沿いの堤防を車が走ってたんですね。
あ、そうなんです。あの河口付近にですね、あの高露園の海水浴場がありまして、
はいはい、
そこに向かう乗り合いの自動車が高露園の駅、阪神の高露園駅とあの海水浴場ですね、往復していたと言われています。
そうか、はい、これ乗り合い自動車。
あ、そうですね、ちょっとここに描かれているのが乗り合い自動車かどうかちょっとわからないんですけど、うんうん、あの一応あの
そんな感じの自動車ですね。
海水浴客を運搬する車が走っていたという記録は残ってます。
そこに橋かかってる橋、
はい、
これは今 の, あの図書館、この郷土資料館の前を通る道が渡る橋です。これなんていう橋ですか。
あ、緑橋ですね。
あ、これが緑橋、
はい、
でその付近の風景を描かれた。
そうなんです、はい。
まあ、昔のことですから今のように大勢大勢がこうワイワイするような自動車が横切るような道ではないでしょう。車なんかもたまにしか通らんというふうな静かなとこやったんでしょうけどね。
あ、そうですね、あのここに描かれている緑橋に関してはあの人が通るあの人道橋、
はいはい、
人が通る橋でして車は通らないものになります。はい、
なるほど。まあ、この絵一枚見ただけでも値打ちありますよ。この西宮の昔の風景の一枚、それからこの、あの包み紙の中にはまだ他にも入ってるわけで、まあ、それちょっと後でどんなあるんかな、はい、楽しみにお聞きしたいと思ってますが、発行は西宮市と書いてあります。
あ、そうなんです、西宮市が発行したと書かれています。
市役所がこんなん作ってどうぞ皆さん使ってください言うて配ったり売ったりしたわけですね。
そうですね、あの正確な年代はあの書かれてはいないんですけど、
は
あ、あのこの絵はがきの中に今回展示しているあの宿賀遊歩道があるということで、
うん、
あの宿賀遊歩道を含むあの宿賀公園がですね、
はい、
完成したのが昭和12年ですので、
はい、ま
あ、昭和12年頃にあの発行された絵はがきではないかなというふうに考えております。
なるほどね、はい、そもそもその宿川遊歩道というのはいつ頃作られたもんですか。
はい、そうですね、一応公園自体完成したのが昭和12年なんですけど、
はい、
の工事自体はあの河口付近から始まってまして、
うん、
それが一応昭和7年から開始しています、
うん、ほうほう。
でその工事 の, あの起工式、始まり の, あの式があのこの絵はがきの緑橋の付近であの起工式があったと書かれてますので、
う
ん、
そうです。
おそらく、まあ、工事の始まり地点があの緑橋付近だったということは言えると思いますので、うん、早い時期にできていたと思います。
なるほど、
はい、
で私ども今西宮市民は宿賀公園とっても好きですし美しいところということでみんな大好きだと思いますけど、この 緑橋のあたりだけがこの遊歩道をやったんですかね。どこまでずっとこれ伸びてるんですかね。
そうですね、あの市史など見ているとちょっとあまり、うん、あの正確なこと書かれていないんですけど、はいはい、一応宿和公園の概要というあの冊子があるんですけど。
ああ、そうですか。
はい、
あ
のその中であの遊歩道としてあの、書かれていると思われるのが、うん、阪急の紅葉線が宿賀を渡るあたりですね。苦、はい、楽園の駅の、
ああ苦楽園のあたり、
駅あたりまでが一応あの遊歩道が通っていたようですね。
あ、そうですか。はい、あ、はい、オアシス道路とかね、はい、いろんな名前がつきますわな。
はい、
あの辺はまた別の名前で呼ばれていることもあるように思うんですけれど。
そうですね、一応今の、呼び方の、宿賀のオアシスロードが一応の河口付近から、北は、国道2号までがオアシスロードです。
ああそうですか、はいはい、で
そこから、北ですね、
はい、
阪急の宿賀駅あたりから、また同じなんですけど、あの阪急の紅葉園の線が、はい、川を渡る あたりまでが一応宿賀桜道。
あ、
はい、
桜道、
はい、
こう名前が変わるわけです
な。そうですね、
同じような風景ですけどね。はい、
そうですね、
まあ、あそこはだから、遊歩道という名前では呼ばないわけですね。
一応遊歩道は遊歩道なんですけど、うんうん、まあ、そういう、愛称といいますか名称がついたのが、まあ、戦後50年あたりからですね、うん、あの50年前ぐらいから、
うん、
はい、
桜橋、桜道、
そうです、オアシスロードが一応50年前に一応、うんうん、あのそういう名称がついてできたということで、
は
い、
なるほどね。いやいや、いろいろあの近くの方はまた別の呼び名で呼んであるかもしれませんけど、
そうですね、
まあ、あの2号線あたりまでですね、あの辺のことを桜道と呼んだ。
すいません、2号線から南がオアシスロード、はいはい、で上が苦楽園の駅あたりまでが、宿川桜道。
なるほどな。
すいません、はい、
あの2号線で一つ区切られてるという感じですね。
そうですね。
あ、そうですか。はあ、そのこの絵はがきですけど、はい、西宮市発行となってますが、どなたか絵描きさんにお依頼お願いして書いてもらったんでしょうか。
そうなんです、あの3名の方にあの頼んでまして、はい、
どんな名前の人やったの、もし知ってたらああそうかと思いますけど、はい、ちょっとご紹介いただけたら。
絵はがきが5枚ありまして、一応、寛平大社広田神社が、北村、かずってあの平和の輪にですね白って書いて、かずしろしかない、
はいはいはいはい
と思うんですが、はい、で、2人目が宿賀遊歩道を描いた方で、うん、あの松田さんという画家なんですけど、あの下の名前がですね芦屋の芦ですね、
はいはい、
で湖で、あのちょっと読み方がすいません、ちょっと記録が残ってなくて分からないんですけど、まあ、ロコとか芦子って読み方するのかなと、うんうんうん、はい、推測はしているんですが、その方が一応宿賀遊歩道の他に甲子園野球場の絵描きも手掛けておられます。
はい、ああそうですか。
で、あの残りが兜山観音寺の絵描きと、はい、あとその絵描きが入って包み紙ですね、うん、を桂田古城さんという方、うん、こちらもあの下の名前があの湖がつくんですけど、湖の子に城がつく方ですね。
なるほど、はい、今おっしゃったそれぞれ、まあ作家、絵を描かれた方は別々みたいですけど、
はい、
あの全部で5枚ですか。
あ、そうですね、あの絵はがき5枚プラスあの包み紙にも絵を描かれているので、
あ、そうか、この袋自体も、まあ、いわば作品みたいなもん。
そうですね、
作品の綺麗ですもんね、
はい、一つですね、はい、
なるほどね。でそれぞれ違う絵描きさんに依頼して描いてもらったと。
あ、そうなんです、はい。
あ、そうですか、はい、なるほど、はい、こういうあの時代があったんですね、はい、これがいつ頃のことでした。
昭和12年頃だと思われます。
あ、はい、すごい前の話やな。
そうですね、85、86年、そうですね、前ですね、はい。
あのね、僕ら小さい頃のことをちょっとふっと思い出したんですけど、はい、あ、そやそや、宿賀の包み 東側の包み自動車走ってたでとか思いましてね、この絵なるほどなるほどと思ったんですけど、そうい こう時代っていうのはいつの頃から時代が変わっての自動車通ったらいけないということになったんでしょうね。
そうですね、すいません、ちょっとそのあたりがちょっと断定してお話できないんですけど、うん、先ほどお話が出た宿賀オアシスロードが一応50年前に、はい、できてるんですけど、はい、その時に遊歩道の再整備をされてるんですね。それで自動車を通れなくしたっていうことが、ね、言われているので、うん、今のような遊歩道っていう形になったのは、まあ、50年前。
なるほど、はい、その頃は1ヶ月だけいっぺん試しにやってみようかと言うて自動車を止めて人だけにした。それがとっても好評で、道人だけやったらええわいうことになったんで、それからもうずっと自動車通れない道ということになったみたいですね。
そうですね、
はい、それで非常に環境のいい遊歩道、宿川あたりですから、はい、いろんな小さな可愛い動物やら虫たちもたくさんいるんやないかなと思って、なんかそんなんご存知ですか？
そうですね、この宿賀遊歩道を描いた増田っていう画家が当時ですね、昭和12年10年頃ですね、10年頃川東町に住んでたって。
ああ、そうですか、
はい、そうなんです。本当に近くに住んでたってことが分かってまして、
うん、
でその増田が西宮川踊り道人会っていうそういう会に入ってたんですけど、どうやらその野鳥とか鳥を観察するような会なんじゃないかっていうふうに、
あ、う今まあ、鳥を描くのが好きやった人なんですよね。
そうですね、動物画がすごい得意な日本画の中、日本画の、まあ、花鳥、山水も描くんですけど、特にその、まあ、鳥ですね、鳥とか動物画がすごい得意だったって言われてるんですけど。
なるほどね、
はい、なんで宿川沿いに住んでいて宿賀の水鳥を見ていたってことは言えるかなと思います。
なるほどね、はい、今でもまあ車が通らない道ですから、それで人もそんなに頻繁に通ってる道じゃないですので、だから割り方静かな遊歩道ということになりますけど、まあ、だから虫やら小さな虫たちも獣物たちも安心して住める場所になってんのかもしれませんね、そういうのを、ね、まあ、あんまり目の当たりにしたことはないですけど、さっきのお話でね、5枚一つ組になったという、あとここへ出てるのはこれ緑橋付近ですね、
はい、
その他の4枚はどんな名前になってるんですか？
その他がですね、はい、兜山の観音寺さん。
観音寺、
はい、
西宮ところどころということは、
はい、
西宮のまあ有名なところ
を、ね、
継承中を書いてらっしゃるんやから、はいはい、そうなると当然観音寺は入るわけですね。
そうですね、
これも見てみたいなと思いますね、
は
い、
ちょっと今回出せていないんですけど、
はい、
その他に広田神社さんで、はい、甲子園球場ですね、甲子園球場、はい、あと、西宮砲台、
西宮砲台も継承地になっとるわけ
です、はい、そうですね、ちょっとさっきちょっと画家の書いたところの中ちょっと飛ばしてしまったかもしれないんですけど、西宮砲台もありますところどころの中に、
はい、やっぱり今聞いたらやっぱり兜山観音寺、
はい、
それから甲子園球場、はい、これはまあもう全国的に人気のある場所で、それこそ中等学校の野球大会を見るためにもう本当全国から観客が集まるというふうな、そういうのは西宮にあるということで、これは絶対一つ入れとかないかんということになります。それから旧砲台というのも、これ勝海舟さんが言い張った頃の西宮独特のこう史跡ですから、こういうもんで国を守ろうとしたんやな、こんなもんで守れるかなというような話もよく聞きますけど、
そうですね、
実際真面目にこういうのを作ったわけですから、まあ、そういうのが歴史上の史跡として今も残っている、
はい、
まあ、これがこの、西宮ところどころの中に取り上げられたという、
そうですね、
はい、ですね、それから広田神社やら恵比寿神社のお宝っていうのはどんなもんなんでしょうね、
はい、 広田神社に関しては本殿あ拝殿の様子が描かれてまして、
ああそうですか、
はい、で恵比寿神社西宮神社に関しては包み紙で、はい、描かれてるんですけど、はい、神社そのものではなくって、
はい、
福笹ですね、福の笹ですね、福笹、はい、東海恵比寿の、
あそうですか、東海恵比寿の、はい、それが宝物、
そうです、それを宝物って読んで包み紙に描かれてますね。
いやいやいや、はい、これは初めて聞きましたな。こういうのはめったにこれは見ることができませんよね。
そうですね、うん、本当に福座さんのところについている米俵とか恵比寿さんの顔とか、あと鯛とかですね、うん、本当に細かく描かれてますので、包み紙に関しては展示してますので見ていただければと思います、
うん、なるほどなるほど、はい、バス、トラックが通っていた道が、遊歩道に変わった、それからもう50年もなるということで、そういう当時のこの西宮の名所を、風景のいいところを当時の西宮市役所が絵はがきに書いてもらって、いろんなところへ配ったという実物がここに残っている。あ、これはもう本当に貴重なもんで、ぜひともみんなで見ないかんという感じがしますが、こういうのは井岡さん、資料室で見つけられたわけですか？
今回 の, 展示してます資料が昨年ですね、個人の方から寄贈されたもので、
はい、ああ、はい、そうですか。
そうなんです。
あ、これはもうずっと前から郷土資料館にあったもんじゃなくて、
はい、
こういう貴重なもんがありますから郷土資料館で保管してくださいとお持ちになった方。
そうなんです。その方 の, お父様が西宮で絵を描かれていた方で、
はは
いろんなその市内 の, 絵はがきですとかその絵画資料とかも集めておられた方で、
ああそうですか、
はい、それで寄贈していただいたという。
いや、そういう方に、お持ちの資料を、見せていただいたり、それからそれがどうやってこう自分の手元へ来たんかと、あるいはそれを書かれたいきさつなんかについてもご存知のお話があるかもしれません、まあ、そういうことが聞ける機会があったら楽しいですね。
あ、そうですね、ちょっと今回の展示では宿川の遊歩道のお話をメインにちょっと展示組んでますので、ちょっとあんまりその寄贈してくださった方のストーリー、
はいはいはい、
ちょっとご紹介できていないんですけど。
あ、そうですね、そうです、はい、それをお持ちになってた方よりもこの品物の値打ちということで展示されてるわけですからね。なるほどな。私は昭和10年の生まれで87歳になりますが、この遊歩道着工されたんが昭和7年頃やと、そして出来上がったんが12年頃やという、まあ私の生まれた前後にかけて5年間もかかって遊歩道が整備された、とっても大きな工事やったというか、まあ、工事といいますか、庭作りやったと思います。それがまあ今我々の郷土西宮の誇りとして本当にきれいな環境を作ってくれているということですね。またそれだけに絵を描く人とか、あるいは写真を撮る人とか、きっといい対象になっていらっしゃって、大勢の方が描いておらっしゃるんじゃないかなと思いますが、この50年も前にできたこういう絵はがきがちゃんとここに残ってて、そして市民の皆さんに開示されているということは、とってもいいことやなと思います。この遊歩道っていう名前はいつ頃ついたんかな。昔は僕ら宿川宿川宿川公園宿川公園って言ってたですけど。
そうですね、一応宿川公園の概要とか見ていると、一応それが発行されたのが昭和12年 の, 5月頃なんですけど、
うん、
その冊子の中ではもうすでに遊歩道って書かれてますね。
ああそうですか、
はい、
ああその頃もそうなってたわけですね。
そうですね、はい、同じような昭和12年ぐらいに西宮市を紹介した冊子の中でも宿川遊歩道って名前が出てくるので、
うんうんうん、
そうですね、まあ、宿川公園が完成した当時には、うん、まあ、宿川遊歩道っていう呼び方をしていたっていうこと
が、
はい、分かると思います。
なるほど、はい、 今その遊歩道が主役として郷土資料館のアラカルトに登場している、ぜひ見ていただきたいですけど、僕らの思い出としたらこの宿川のこの堤防、この遊歩道と言われている道ですけど、これをみんなこう海水浴に行くためにね通る道やったんですよ。だからそれこそ近くにいる人たちはみんなもう海水浴の、水泳着に着替えて、で下駄履きでカランコロンカランコロンって歩きながらこの道を歩いて高齢の浜へ行った。ところがもうそれで浜へ行ったらみんな好き好きに、泳ぐわけですけど、今もうそれがなくなって、
はい、
埋め立てをされてもう西宮の海の風景もすっかり変わってしまいましたから、そんなことをする人もいないし、まあ実際あそこで遊泳する人もいないですから、そんな風景っていうのはもう見られないと思いますけれど、
ね、
今昔を思い起こしながらこの絵はがきを見ていました。ずいぶん世の中は変わったなという気がしますね。井岡さんなんかの年齢ではこういうのが実際にこの海水浴へ行く道として使われてたいう、そんなことはもう実感としてはないでしょうけど。
そうですね、私自身西宮の出身ではないということも ありまして、高露園の海水浴場があったというのはこちらに来てから知ったことでして、う
ん、
はい、やはり今はその、だいぶ環境も改善されて水鳥ですね、海鳥とかも来てますし、どちらかというと野鳥とか観察される方が見に来られて、うん、川沿いに歩かれたりとか、うん、もちろん桜の時期には大勢の方来られると思うんですけど、はい、
いやいや懐かしい景色、自分も見たことのある景色がだけに余計にこう懐かしいなと思いながらいました。私と同年代あるいはそれ以上前の、出世の方、それからまた戦後西宮に来られた方でもその頃の、この遊歩道といいますか宿川あたりの風景と比べてみられてもいいやないかな、たった一枚の絵はがきでもとってもいろんなことを考えさせてくれるなというふうに思いました。今日は井岡さんの解説で、西宮郷土資料館の今月のアラカルト絵はがき宿川遊歩道について詳しくお話を聞きました。農家さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。